はい、笹行きです。ながらキャストを始めます。この番組は自分大好き60歳の私笹行きの声のブログ、声の日記です。通勤途中に歩きながら収録してますので、息がハーハー上がったり、周りの雑音、騒音、風切り音などが入ったりしますが、何卒ご容赦ください。はい、今すごい音してましたけど、ちょっと工事中でしたね。で、今日は割と暖かい感じになりそうです。昨日もね、暖かかったんですけども、2日ほど前、夕方ぐらいからちょっと風っぽいなっていうところからね、体を温めながら過ごして、で、昨日もまあまあなんとかやり過ごせて、でもやっぱね、夕方ちょっと軽く疲れてるなって感じで、まあ、昨日も風呂にちょっと長めに入ったりして、今日は割と普通に戻りましたね。ちょっとさ、昼寝するときにちょっと寒い部屋だったんだよね。で、昨日も夕方どうにも眠くて、ちょっとそこの部屋で寝たりしたらやっぱり冷えたんだよね。だからどうも今この時期ちょっと冷えに気をつけなきゃいけないかなと思っております。今日は暖かいからいいとは思うんだけど、皆さんもご自愛ください。さて、今日はなんかね、ノープランで話し始めたんですが、いけるかどうか分かりませんが、とりあえず行ってみよう。今朝ね、朝ドラ絡みでちょっと話します。今日雑談だな。虎に翼の花岡役のガンちゃんって呼ばれてましたけど、僕は詳しくないんですが、三代目 JSOULBROTHERS のメンバーなんですね、岩田さんっていう方が。その人がゲストで来てました。で、主題歌の話も出たりして、ちょっと面白かったかなと思うので、その話をちょっとしてきますが、そのガンちゃんの、昨日虎に翼の話をして、その轟が意外と一本木でいいやつだったっていうので、株が爆上がりしたって話をして、その一方で花岡が、引き立て役みたいな感じだって今日、ご本人も言ってましたけども、彼がその本心はちょっとよくわかんない、なんかコロコロ変わっちゃってるもんで、どこが本心なんだろうっていうところはあって、その逆に頼りない感じっていうのが、特徴かなと思ったんですが、その仲間内、男子学生の中での言動振る舞いっていうのが、自分の本心とは違うらしいんだよね。本心では女性に対して尊敬、あるいは恐れ、あるいは嫉妬を抱いているんだけど、その男性の仲間内ではそういうことは全く口に出さずに、むしろ男尊女卑的な言動を見せる、態度を見せるっていうのが、かなりホモソーシャルっていう呼ばれるもののある種一つの具体的な例なのかなっていう気もしています。僕もまだね、この言葉慣れてないんですけども、おそらくなんだけど、まさにこの花岡的な態度、あるいは花岡を取り囲む 男子学生っていうのが、まあ、一つの典型なのかもしれないなという気がしてきてます。ちょっと今日はこのホモソーシャルっていうところを掘っていこうかなと思うんですけども、ウィキペディアなんかで見てみると、ちょっとそれリンク貼っておきますけども、ちょっと最初読んでみますね。ホモソーシャルとは、女性および同性愛かっこホモセクシャルを排除することによって成立する男性間の緊密な結びつきや関係性を意味する社会学の用語ということだそうです。概要の方ちょっといきますね。ホモソーシャルは体育会系などで顕著に見られる緊密な絆で、しばしばミソジニーあるいはホモフォビアが伴う。ミソジニーとホモフォビアはまた後で解説します。ホモソーシャルな関係によって強制的に異性を愛すること、そして女性の家事労働に頼ることが前提として成り立っている家父長制が構成される、そういうことに書いてありますね。さらに面白いのは、ホモソーシャルの概念を提唱したアメリカのジェンダー研究者のイブ・セジウィックは、鍵括弧、2人の男が同じ1人の女を愛しているとき、いつもその2人の男は自分たちの欲望の対象だと思っている当の女のことを気にかける以上に、はるかに互いが互いを気にかけていることを指摘したと。まあ、まだいろいろ書いてありますけども、まあ、ちょっと今ね、キーワード的に出てきた言葉をもうちょっと補足説明してまとめると、ホモソーシャルっていうのは、女性を排除、同性愛、ホモセクシャルも排除して、要は異性愛ベースですね。で、その中で男性間の緊密な結びつきや関係性を構築するっていうことで、まあ、典型的にはその体育会系ということらしいですね。で、ミソジニー、ホモフォビアっていう言葉なんですけど、まずミソジニーは、これはですね、女性に対する憎悪や嫌悪ということらしいです。これはちょっと僕もピンとこないんですが、ただまあ分からないでもないですね。今回の朝ドラの中でも、まあ、嫌悪なのかな、憎悪。確かに憎悪もあるかもしれないですね。まあ、そういったものをミソジニーと呼ぶらしいです。そしてホモフォビア、これ何かというとですね、同性愛または同性愛者に対する差別、偏見、拒絶、恐怖感、嫌悪感、または宗教的教義などに基づいた否定的な価値観を持つことということで、訳すと同性愛嫌悪、同性愛恐怖とも訳されるということですね。まあ、もう一遍立ち返ると、ホモソーシャルっていうものは、さっき言ったミソジニーやホモフォビアを伴うらしいんですが、要は女性嫌悪だったり、ホモフォビアっていうのはその同性愛嫌悪、恐怖だから、まあ嫌悪や恐怖からを伴っているっていうことですね。しばしばしばなんですけどね。まあ、そういった関係性の中で、結局のところですね、緊密な絆っていうことですね。なので、まあ、今回この法学部なのかなの男子学生たちが作り上げているあの絆っていうものは、まさに一つの典型なのかなっていう気がして、まあ、その中で語られる言葉が、 まあ、今回ドラマの中で切り取られたっていうことで、なんだろう、ちょっと細かいとこ忘れたけど、要は花岡がなんだろう、そういう女性を伴うような店、まあ、女性がサービスしてくれるような店で、まあ、モテモテだみたいなモテモテなんて古いな話とか、あとは女はつけ上がるから甘やかすとみたいな発言は花岡自身から出てますけどね、そういった部分がこう描写されていたっていう見方ができるかなと思います。結局虎に翼の話をまたしているっていうね感じになっちゃってますけども、昨日の配信でその週ごとのタイトルがその女にまつわることわざ、特に、まあ、女性を、まあ、差別したようなことわざをタイトルにしてて、その最後がクエスチョンマークで終わってるっていう話をして、まあ、これはねタイトルも内容とリンクしていて楽しみだなっていう話をしたんですが、まあ、昨日はねその多分20数週あるものがずっと続いていくようなイメージでいたんですが、もしかしたらそのドラマの後半もずっとそういう女性の差別的なことわざにクエスチョンマークはてっていうことになるとすると、ちょっとなんか面白くないなってね俺の中でちょっと思っちゃって、で俺が考えた案っていうのはですね、後半は逆にそのことわざを逆転していくような展開になったらなかなか面白いんじゃないかなと思ったりもしています。例えば第1週は、女坂衆って、牛売り損なう、つまり女性が、まあ、浅知恵というのか知恵を身につけることで結局損をするっていうようなことわざですよね。だから女は賢くなくてもいいっていう、まあ、かなりひどい、まあ、価値観なわけだけど、例えばそれを裏返してそれが最終週の時には、女が女坂衆って牛売りまくったびっくりマークみたいな感じで、その従来のそういう差別的なことわざを逆転させるようなタイトルになって、まあその6ヶ月の朝ドラなんですけど、3ヶ月目ぐらいでそこが裏返っていったら結構面白いんじゃないかなって勝手に思ってるんですけどね、果たしてどうなるでしょうか。はい、そんなわけで今日はまあなんだろう、これ結局虎に翼のまたちょっと違う角度から見た感想っていう感じになってますね。まあ、特にその男子学生たちの醸し出す雰囲気っていうものについてふわっと語ってきたんですが、まあ、僕は最初にホモソーシャルっていう言葉を使ったんですけども、まあそれが本当に、まあ、言葉の定義でに、ね、照らし合わせてて正しいかどうかっていうのはちょっとわからないんですけども、まあ男性中心社会とか、男性優位な考え方、社会っていうような言い方をした方がむしろ合ってるのかなっていう気はします。というのも彼ら同士の関係性はまだそこまで見えてなくって、まあ、轟と花岡 の間にはある種そういう強い関係性を感じるんですけども、まあ他はちょっとねまだよくわからないので、まあちょっと安易な、ホモソーシャルっていう言葉はちょっと自分でも違ってるかなって、今ちょっとそれは撤回しようかなと思うんですが、ただ、彼らが言っていたような、まあ、その時代だから今見れば明らかにおかしいっていうふうに、まあ、多くの人が感じるであろう発言ですよね。要は妾がいて立派だみたいな話とか、まあ、女は家を守ってで、男は外で発散するみたいな、そういう考え方が、まあ、今の若い人はどう思うんだろう、まあね、時代錯誤だなと僕も感じるんですけどもね、まあ、そういった、まあ、抑圧されている、まあ、女性をこうしっかり描いているドラマだなと思うんで、まあ、非常にそこが面白く、まあ、勉強にもなるっていうとちょっと言い過ぎかな。ただそのね歴史の流れみたいなものを感じられるんじゃないかなっていう気はしてます。ただまあ一応自分で釘を刺しとかなきゃいけないのは、このドラマがどういう着地点になるかは分かりませんけど、どんな着地点であったとしてもまだその問題は今も続いているんだっていうことをやっぱりちゃんと自覚してなきゃいけないかなっていう気はしますね。結構なんだろう、その、まあ、僕もさ Twitter、まあ、X とかまあちょいちょい見るんだけど、あそこの世界って本当にまあ、苦手というか疲れる部分も多いんですけども、特にというか、なんか気に食わないことがあるとみんなでこう寄ってたかってこう叩くみたいな風潮があるんですけども、まあそれフェミニストに対してもやっぱりそういう、まあ、連中が多いんですね。そうなんで、まあこうやってドラマで見てる分には多分ある程度の人は心情を理解したり状況を、まあある程度冷静に見ることができるんでしょうけども、まあ昨日花岡が梅子さんに謝ってましたよね。その中で結構響いたのが、まあ女性が自分たちのエリアにやってきた、要は法を学んで弁護士になるものとしてやってきた、それがもう、まあ、ライバルであり、まあその能力にも嫉妬してるだろうし、自分の椅子を奪われるんじゃないかっていう、まあ、恐怖もあったっていうようなことを言っていて、非常に何だろう、そこの言葉にリアリティというか、切実さ、正直さがあったなと思うんですけども、あれがね、まあ、今の世の中にもやっぱりはびこってるなっていう気はするんですね。まあ、女性の権利がちゃんとしっかり人権が守られていけばいくほど、今の男の特権っていうのは相対的に減っていくわけで、同じ土俵で戦わなきゃいけなくなる、まあ、そういうものの見方がいいかどうか分かんないけど、そういうふうに捉えてこうやって上がってくるのを蹴落とそうみたいな気持ちがあるんじゃないかなってまあ思うんですね。まあだからどうだって話じゃないんだけど、まあ、このドラマでそこがいきなり語られたっていうのは結構 象徴的じゃないかなと思いました。というところで今日はここまでです。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ではまたね。チュース。